はい、続いて、
はい、
はい、第2位に行きたいところですが、
はい、
はい、まあここに来てですね、特別賞、うん、特別賞って、
うん、
偉そうだな。まあ特別作品ですね、
はい、
まあその第5位以内に入れるっていうのはなかったんですが、
はい、
紹介しておきたいということで、
はい、
はい、まああのね、ちぱみさんのね、まあ願いもあって、
はい、
うん、ね、こちら2点ですね、
はい、お気に入り、はい、お気に入りです、
はい、ではこちら何ですか。
ババン、乙姫クエスト。
はい、乙姫クエスト。こちらはですね、はい、あの団子ダンジョンのえのきさんがタダでくれた。
何なんとびっくり。
ワイロ。
ワイロだね。いや、これ一番プレイ回数多いんじゃないかと。
あー、バレました。
はい、
そうですね、これおそらくですけど今回の戦利品の中で一番ダントツで遊んでますね。ずっとこれやってる。
はい、
うん、
困ったらこれ出しますよね。
ね、まあ、面白いんですよねこれね、
はい、うん、まあ、これ面白いですね。
あー、カオニさんもやられましたね、うん、
やりましたね、
はい、一部の評判では結構、結構まあなんですかね、なんじゃこのゲームっていう風
に。あ、なんかでもそういうのは分かる気はしますが、はい、
そうですね、
ただこれ私好きですよ。私も
やっぱり。あ、本当ですか。どういった点が好きですか。
いや、あの、笑う。
笑う。そこに集約する。
一番最初やった時にも笑い転げて、はい、嬉しかったので。これなルールっていうんですかね、シンプルすぎてもあれなんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、まずフレーバーとしてちょっとおふざけが入ってるんですけど、はいはい、そのまあ乙姫を浦島万太郎がぶち殺しに行くっていう話。
一番最初やった時の感想は、いい意味ですよ、バカだろって思いました。
バカゲーを突っ切ってると。
突っ切ってる。
しかも完全に大数運なんですよ。
はい、
運ですねこれは。
このご時世にこれだけ凶暴が出ている。
そうですよね。
しかもなんだったら茶ゲーの中でも果物集めなんていうものが出ている中で、でもっと言うと談合ダンジョンっていう名作を出した中での乙姫クエストのこのね、もういい意味での大雑把感、はい、うん、ダイスで遊ぼうぜ。
です
よね。そう
なん
です。ただこれがですね、さすがだなと思うのは、うん、あえてそのこのご時世に出してるっていうところがポイントかなと思うんですよ。
うん、
やっぱりどんなゲームでも結構練ってくるんですよ。特に日本人っていうのは、うん、そのまあ何ていうんですかね、もう本来から持っているそのクリエイター魂みたいなのが、うん、やはりまあ日本人独特の強さっていうのがあるんですね、うん、
はい、
なんで他にはないものでこうしたいとか、うん、コンポーネントは全部手作りにしてこうしてやるんだとかっていうのをいろいろ強く出してくる中で、うん、あえてここまでシンプルにしたもの、
うん、
かつまあ言ってしまうとそのスゴロクとか、うん、まあ人生ゲームとかっていう風な、まあ、分かりやすいもの、運で遊べるものっていうのを元に作られているゲームなんで、まあ誰がやっても絶対に笑うし、
うん、
絶対に悔しがれるようになってますよね。
そうですね。
ただ人によっても二度とやりたくないっていう。あまりにもね、ラックでやりたいとね。
そうですね。一、うん、戦目で全部ボコボコに負けちゃう。
そうですね。あの、この前一緒に遊んだ方なんか、あの、一番最初の敵のタコ八郎に負けて死んでました。
はい、
一番最初。かわいそうに。
かわいそう
に。
でもそれ
何がかわいそうって、あの、相手ですよね。
まあ確かにね。
宝物をね、忍ばせておいたのに、開けられることなく終了する。
すごい考えてくれたのに。
そうですね。
って意味ではですね、これはですね、まあ、こう。
いや、そんなゲーム今ないですもんね。
今後もおそらくですけど、何か余裕あったら絶対これやりますね。
そうですね、
これ多分お酒飲んでやるとやばそうです
ね。やばい
です。もう多分笑いが止まらなくなる、
ね、そうですよね。あれですね、血尿が出るぐらい遊んで
るんですよ、ね。
それぐらいストレス感じますよ。
負けた時の、
そう、負けた時の多分言いようのない感覚。
あ、確かにそうですね。
めっちゃ、あの、あとあれですよ、あの、やっとの思い出倒して、
うん、はいはい、
なんとかして敵倒した時に、宝物開けたら、はい、外れだった
時、はい、ありましたね。
ありますね。
この時の辛さったら、
はい、恨みますよね、
うん、でこのゲーム、その、まあ、苦手とか、
はい、
そんなだなって言った人にはその伝えた、特に伝えたいんですけど、はい、これはもうリアクションゲーです。
そうですね、
うん、
リアクションゲーです、
ね、お互い
多分苦手ではないと思いますよ、
はい、
本来はね、
はい、
言ってしまうとテレストレーションとかそちらに近いかなとは思います。テレストレーションもゲームとして成立してるっていうよりは、うん、その時にみんなでワイワイ、ね、うん、話したり、うん、笑い合ったりするじゃないですか、はい、それと一緒でこの、まあ、乙姫クエストも、はい、バカでーとか、うん、うわー外れ引いてやんのとか、お前運ねーなーみたいなのをお互いに罵り合いながら、はい、ギスギスしながら遊ぶ、
はい、楽しくギスギス、はい、
そう、楽しくギスギス、これは榎木さん自身も言ってました、はい、ギスギスできるようにな
って、ね、あ、そうなんです
ね、はい、って意味ではまさに狙った通りですよね、
はい、
うん、って意味でこの乙姫クエストは非常に、まあ、評価高い、特にチュパミさんの中ではね評価高いんですけど、はい、まあまあまあ、まあ、他のね、
はい、
まあ、作品があまりにも、うん、まあ、ポイント高すぎるんで、
はい、
はい、特別対象ということで、はい、一、はい、つ、はい、続いて、さらに特別作品として、
はい、これはもうお気に入りですね、
はい、
超お気に入りです、
お気に入りですね、
はい、
知ったか映画研究家、
はい、ありがとうございます、
はい、研究家っていうのは若干あれですね、ええー、ちょっとね、
ちょっと元気なかったですね、ちぱみさん、どうしましょう、
え、疲れてきますか、
あれ何ですか、あれですか、もしかして知ったか映画研究家っていうタイトルが探り探りになりました、
あ、本当に、
はい、
知ったかなんだっけな、あ、知ったか映画なんだっけな、
それではないです、最後スローテンポだったんで、はい、ちょ
っとあれ評論家だったから大丈夫かな、間違ってないかなっていう、
手こいてんのかなって
思って、いや、そもそもコンポーネントがね、
はい、
あれですよね、モビさん、あの箱の中に入れてしまってるんで、
あ、そうなんですよ、こちらですね、あの知ったか映画研究家はあの豚小屋さんね、
はい、
あの我らが豚の鳴き声、
はい、
でお世話になっている、はい、まあ、豚小屋さんが作られたゲームなんですけど、あの、まあ、言ってしまうと袋にそのまま入ってて、
はい、
あ、そうだったんですね、
そうなんです、
そうですよ、
あの、まあ、箱ではなかったんですよ、
あ、
まあ、そういったものもねあるんですね、はい、ゲームとして最近減ってきたんですけど、もともと同人ゲームなんで、
はい、
やっぱりそういう風な作りが多かったです、ゲームは昔、うん、ただ最近根本ネットにすごい凝ってるんで、まあね、グミさんからするとね珍しいかもしれないですけど、その袋に入っていたのがどうしても傷ついちゃうんで、
はい、
持ち歩くと、なんで私は自分で、まあ、箱をね、
はい、
用意してその中に入れてるんですね、それぐらい私も大事にします、
はい、
うん、
いや、これめちゃくちゃ盛り上がりますよね、
これ面白いですね、
これね、
お、
私も好きですよこれは、
あ、本当ですか、カオル
さん、
どこら辺が、
いや、これ映画好きな人はたまんないゲームですよ、
どういったルールですか、
このゲームは、
うん、
サイコロを振って、
ああ自動
で、何自分で勝手に言ってる、覚えてないの？覚えてない
？覚えてない、今
まさかの、まさかの自分でフェードした
ね、そうやって
も
う、そこのことばっかり考えてるからだよ、
男考えてないよ、いや、今一生懸命思い出そうとしたけど結構記憶が古くてびっくりしたんだよ
記憶が古くて
あれ思い出せないなって思ってからちょっとフェードしてってみたん
です、ね、あ、なるほど、ずんさん申し訳ないですけど直してあげていいですか、
はい、
頭直してあげてください
、はい、治るか、
あ、出た、
うん、治るか、
治ります
か、待ってたね、
かわいそうに、治り
さん飽きたよ、
治るか
やらせておいてやらせておいて飽きたとかね、
はい、まあ、こちらのゲームはですね、
はい、
もうそれこそまあシンプルで大喜利ゲームで、はい、まあ、あれですね、お題が書かれたカードがまあいくつかあって、
うん、
それを一緒に入ってあるサイコロを振って、
はい、
映画のタイトルが書いてあるんでそれで遊ぶってだけ
です、あ、そうですね、そう、みさん、試しに言ってみてくださいよ、
あ、試しにやってみます、
はい、
そうですね、こちらのゲーム万が一持っていない方がね、
はい、
まあ、聞いてないと思いますよ、みんな持ってると思いますけど、
はい
はい、万が一ね、
万が一だ
ね、そうそうそう、そういうこともあるから、
はい、はい、というわけでちょっとじゃあタイトルね、まあ、カード2枚使うんですが、
はい、
その2枚を使って、
はい、
ダイスを2回振ってそのダイスの目に合った、お題になりますよと、
はい、
というところで、はい、はい、ではいいですか、はい、1つ目がですね、SP ですね、
はい、はい、
SP、
SP、
そしてそのタイトルの続きがのトトロです、
SP のトトロ、
はい、SP のトトロ、
SP のトトロ、
SP のトトロ、 トトロ SP になったんですか、
映画のタイトルは SP のトトロです、じゃあその SP のトトロはどんな映画かっていうのをみんなで大喜利していくと、
はいはい、
順番に大
喜利して、
はい
はい
はい、っていうのでうまくね 喋れた人とかね、はい、みんなをちゃんと用意できた人が、うん、まあ、せーのでポイントをもらうと、はい、すごい簡単なゲームです、はい、う
ん、
で
否定しちゃいけないんですよね、
そうです、
そうですね、
そんなおかしなことを言っても、
あ、そうだった、そうだった、
違うとは言っちゃダメなんですよ、
全員が知ったかぶらないといけないんです、
そうそうそうそう、これがね、非常に単純だし、まあまさにもうね、豚小屋さんらしいなって思うんですけど、はい、まあ面白いですよね、
面白いですね、
タイトルのね、チョイスがね、
タイトルもこれ結構本当に映画、ほとんど本当の映画ですよね、
そうですね、
みんな、
ちゃんとね、まあだからこそ同時なんですよこれはね、まあまあいろんな権利問題が発生しますから、これこそまさにこのもう何ですかね、醍醐味というか、
確かにそうですね、
ゲムマタルですよ、うまくやったなって感じ
です、いやこれでも映画好きな人は結構ニヤニヤしますよ、はい、カード見ながらもニヤニヤできるし、
これは本当に面白いんで超おすすめなんですが、三田さん、
はい、
苦手ですよね、
苦手ですけど、
はい、
楽しいです、
いやー、このね、三田さんはね楽しんでくれてますけど、三田さんが全く喋れなかったりとか、
はい、
まあ、人によってはですね、思い浮かばなくて、ちょっとね、空気次第ではふわっとしてしまうというか、うん、っていう部分があるんで、まあこれはまあね、煮ても焼いてもまあどっちにしても、
うん、
まあ、大喜利芸であると、
はい、
っていうのでメンバーに限られるのと、プラス関西でやるともう爆裂に盛り上がる
ん
ですけど、
わかりそうですね、
関東の理系の集団でやるとクソ盛り上がる、しまいにけなし出すっていう、こんなのゲームじゃないよみたいな、ゲームというのは自分たちみんなで作り上げるものなんですよね、そう、
いやでもこれね、皆さんが絶対に肯定してくれるんで、
う
ん、安心してボケられるんですよね、
そうですね、
もうめちゃくちゃなこと言っても、
ね、
はい、もうめちゃくちゃなこと言っても、
しかも肯定した具合で、せーのの時に決めてもいいんですよね、誰に投票する
か、
ね、
う
ん、
あ、そうですね、相槌がうまかった人という、う
ん、だからみんなもう自然とね、相槌がね、どんどんどんどん出てきますから、
はい、
うん、っていった意味ではメンバーさえね、まあ、絞ればかなり盛り上がる、今後もね、ヘビロテで遊べるゲームですね、
はい、
うん、
はい、
というところで、
はい、
はい、ここまでがまあ特別賞だったんですが、
はい、
はい、では戻って、
はい、
はい、皆さん大丈夫ですか、とうとう第2位に行きますけど、
来ましたね、
はい、
はい、
この第2位がですね、実は先ほどまで、
そうですね、
この6人でずっと悩んでたんですよ、
悩んで
た
ね、
1位と2位のものどっちを対象にするか、どっちを1位にするか、
はいはい、議論がね、
こっちも、いやでも私こっちの方が好き、いやでも、うん、こっちの方が好き、もうお互いに言い合ってですね、
はいはい、
で悩んで悩んだ挙句の、
はい、のですね、
だからもう言ってしまうと同率ですね、
うん、そうですね、ほとんど同率、ね、
同率に近い、
ね、うん、
といった気持ちで聞いていただきたい、
はい
はい、
第2位はですね、
ディレン、
ディレン、姫騎士の魂、はい、こちらです、
ソウルオブプリンセスですね、
はい、ありがとうございます、うん、はい、こちらはですね、
はい、
鍋の企画、そして好きゲームズさんのですね、はい、コラボ作品ですね、
うん、
はい、鍋の企画といえば、
はい、
皆さんね、まあ、ちょっとね言われると何のことってね、どんなサークルなんだと思うかもしれませんね、うん、
分かるところは分かる、
あ、本当ですか、うん、じゃあ鍋の企画が作ったのは何ですか、かおりさん、
鍋の企画さんは犯人は踊る、は
い、正解です、素晴らしい、はい、その通りです、
お
アンニは踊るを代表に羊さん、
はい、
そして人狼コインなどでおなじみのあの鍋の企画さんですね、
はい、
うん、でさらにですね、スキーゲームズというと、スキー語り、
ね、
ボードゲームスキー語りという、うん、はい、ポッドキャスト、
はい、
ね、ボードゲームポッドキャストをやられているエンタクピーさんがですね、うん、されているそのスキーゲームズと、鍋の企画さんのコラボなんですけど、
はい、
はい、まあ、ちなみに言うと今ね、皆さんのね前に置いてあるこの、はい、犯人は踊るポーカー、うん、この2作が今回の新作なんですよ、
うん、うん、この2作が新作だったんですか、
そうです、そうです、はい、はい、で、もともとスキーゲームズの方で作られていたのが姫騎士逃げてだったんですね、でさらにもともとあったのが鍋の企画の犯人は踊る、
うん、
でこれお互いに交換して、ね、代表作を交換して、はい、ちょっとそれを元に作ってみようというコラボ企画なんですね、
へ
ー、その上でやはりこの姫騎士の魂
は
ですね、まあこれ本当に私がずっと1位にしたいとプッシュし続けたものですね、
そうですね、言ってましたもんね、
ずっと言ってましたね、
私のギルの中でもね、
はい、
まあね、迷うっていうところでしたもんね。
迷いましたね。で、まあもう私もどんどん喋っちゃいますけど、はい、もう言いたいことがいっぱいあるんで、
どうぞどうぞ。
こちら
も。
どうぞどうぞ。
はい。はい、
まずですね、コンポーネントですよね。
はい、
コンポーネント。クオリティが半端ないんです。
あ、これはクオリティ半端ないですね。
果てしなく素敵、
群抜いてますね。
要はどう半端ないかって言ったら、もうこの白押しですね。白押しカード、はい、分かります、はい、白押しっていうのは要はこのキラキラしてるね、白、金箔のパクですね。
いわゆるキラカードです、ね、
キラカード、はい、この白押しカードがまず豪華じゃないですか。
豪華です。
そうです
ね。使い方もこの白押しの部分の使い方も非常に繊細なんですよね、
はい、
デザイン的にもかなり優れている、
うん、
キラキラしすぎてない。
そうですね、う
ん、誰が見ても可愛くておしゃれ、一回遊んでみたいと思えるようにデザインされている、
はい、
ここはまず評価ですね、でさらにポーカーチップね、驚きの、その犯人は踊るポーカーにはポーカーチップが入っていないのに、姫騎士の魂にポーカーチップ入っちゃったっていう
面白いことにな
って面白いことになりましたけど、そのこのポーカーチップもですね、
かわいい、
はい、
いやもうこれちゃんとして、
でしかもちゃんとね、この真ん中にね、このテーマともなっている黒猫と姫騎士のイラストがちゃんとプリントされているがっちりとしたものなんですが、ただこのポーカーチップのせいで値段が上がったらしいです。
やっぱりそうですね。
それでも2000円、
2000
円ですよ。はい、まあ、もちろんね、これ流通になった時はもうちょっと値段は上がると思います、はい、ゲーム価格であると思うんですが、それでも2000円で販売されたっていうのはもう、まあ、ありがたい。
クオリティで、
はい、クオリティ半端ないですね、うん、でさらに、砂時計が入っていると、うん、
はい、
でこのゲームのシステムですね、これめちゃんこシンプル、もうまあインストもね、もうあっという間に終わりますよね、
はい、
うん、で、まあ、どういったゲームかというと、カードっていうのはですね、まあ、この箱押しのカードが、
はい、
何枚ですか？ 8 枚、たった8枚しか使えません、
うん、
はい、うん、8枚でゲームが作れて、しかも第2位に私が押したくなる、第1位にしたくなるっていうぐらい面白いのはどういったものかというと、はい、まあまあまあまあ、考えるなら、その例えば例に挙げると金井誠司さんのラブレターも16枚で遊べる非常に良質なゲームじゃないですか、
はい、
でさらに枚数が少ないんですけど、
はい、
要はシンプルな中で深みがあるように繊細に作られているんですね、
はい、
うん、でルールとしては、まずカードが配られます、
はい
はいはい、カードが配られて1人2枚ずつ渡されます、
うん、
でその上で、自分の持っているカードで1枚だけを前に差し出してオープンする、うん、でその中に、姫騎士のカードがあれば誰かと交換しますし、そのカードごとに振られている数字っていうのがあるので、その数字で一番高い人っていうのは他の人の手、他の人のバフだと、交換していいよっていう風に権利が与えられて、うん、はい、その上でじゃあもう1枚の方を出して、で合計数字の高い人の勝ち、めちゃくちゃシンプルですよね、
うん、シンプルですね、
うん、ただこのカードは2種類あります、
うん、
白いカードと黒いカードがあるんですね、
はい、
でそれぞれで振られている数字が違います。要は白は1と4と6と7、黒は2と3と5と8っていう風に割り振られてるんですけど、はい、黒いカードと白いカードで出しちゃった人は大きい方のカードからちっちゃい方のカードの数字を引いたのが点数になっちゃう、
はい、
うん、つまりね、黒い一番でかい黒い数字の8をだ、うん、と一番でかい白のカードの7を両方持っている人は本来であれば15と思うんですけど、黒い方と白い方で差し引きしなきゃいけないんで、はい、結局1点になっちゃうんですよ。
うん、
うん、でも、白の7と白の6を持っていればこれはもうほぼ勝ち確になってくるわけですよね、
うん、
っていう感じで結構その色の使い方、この2種類っていうところで相手の心理を読める、
うん、
読んでいくっていうのがポイントです、
はい、
うん、でさらにこのゲーム俯瞰してあるんですね。どういうことかというと、そのカードで勝った人がゲームの勝利者ではなくて、勝った時にもらえるポーカーチップっていうのも表と裏があるんですよ、
はい、
白と黒があるんですよ、
はい、
なんで、あ、白いカードで勝つ、白いポイントで勝つと白いチップがもらえて、黒いポイントで勝つと黒いチップがもらえるんですけど、まあ、このチップのか、チップのポイントが高い人が勝ちなんですね、最終的に、
はい、
なんですけど、その、チップも差し引きがあるんで、
はい、
結局白いチップで勝ってってたのに途中で黒いチップで勝っちゃうと、はい、どんどんどんどん点数が下がっちゃうんですよ。
ここがね、そうなんですよね。
ここがポイントです、
ね、
うん、っていう部分で、でまたここで生きてくるのがその交換システムですよね、
はい、
うん、だから自分がこの色で勝とうと思ったらどう交換するべきかっていうのを考えなくてはいけないんですよ、
うんう
ん、なんでシンプルなんですけど実は果てしなく心理戦が発生します、
うんうん、
で、ちょっとね、ミクタさんが、ちょっとこのゲーム一番最初にやってもらった時に、ちょっと勝ち方がわからないっていう風に言ってたじゃないですか。
はい。
うん。っていうのも、私は仕方ないと思うんですよ。
うん。
うん。実際に1回目はわからないです、正直。
うん、
で、2回やっても、わからないです。
うん。
はい。
なので、あえて言うと、まずは、確率で考えるんですね、このゲーム。
うん。
はい。
うん。これは何パーの確率で来るなっていうのを考えるんですね、
うん、
例えばこのゲーム面白いのは4人で遊ぶときは全員にカード配り切っちゃうんですけど、
うん、
3人で遊ぶときって2枚捨てられるんですよ、
うん、
でゲームから捨てられたその2枚のうち1枚はオープンされるんですね、
う
ん、公開情報となるんですね、つまりそこに出ているカードを読んでさらにみんなが場に出したカードを考えて確率で考えれる、
うん、うん、
でさらにそこから一歩上に行くと心理戦としてもしもその最上数を出せたとすればね、その 場に出すカードが最上数出せたとしたらその交換ができるわけじゃないですか、
うん、
って意味では選択肢から増えるっていうのもあってみんなの頭の中では最初に強いカード、手元に強いカードを持っていれば強いカードを出したいんですよ、
うん、
ね、例えばね、うん、黒の3と白の7を持っているんであれば白の7を出してしまいたい、うん、これはもちろんそうですよね、
はい
はい、
まあ、プラスして言うと、手元にその強いのを持ってたとしてももしかしたら姫騎士のカードで手札と交換される可能性もあるんで、
うん、
隠し持っててたとしてもやっぱり怖いから、まあ、できるだけ強いのを出したいと、
うん、
なんですけど他のプレイヤーからすればね、高いのを出してきたってことはこいつ勝ちそうだな、じゃあ俺姫騎士持ってるし姫騎士で手元の札取ってやるかって考えるんですね、
うん、
うん、わかります、ここの心理戦なんですよ、
うん、
ってことはそれを裏書いてあえて弱いカードを出して強いの私持ってませんよって振りができるわけですよ、
うん、
ここの読み合いですという意味ではそのお互いの心理っていうのを相当考えていかなくてはいけなくなってくるんですね、
ああ、そうですね、
うん、もちろん手だれでやるときですよ、
ね、空中決戦しないとね、
空中決戦しないといけないんですよ、
はい、
なのでっていうのに、でもあえてそこら辺をですねこのゲーム、はい、私また好きなのは書いてないんです、そこら辺を、
うん、
そういう風に遊びましょうという風には書いてないんですよ、
はい、
うん、っていうのがそのこの理解していく、まあ、さっきもね果物集めでも言ったんですけど、はい、そのカーブですよね、曲線、
はい、
うん、上達していく曲線っていうのが非常に綺麗なカーブを描いてるんですよ、うん、最初はあれなんだろうな、なんかよくわかる、あれ、あ、そうかそうかっていう風にどんどんどんどん分かっていくんです、
うんうんうん、
そして私思うにマストは3人です、
あ、
うん、うん、
確かにね、
3人で遊ぶとやっぱり1枚公開情報が出るんで、はい、より推理戦になるんですね、心理だけではなくて推理戦になるんですね、はい、っていうところも非常に大きいポイント、
うん
うん、だと思います、っていう風に裏を書いてんのか裏を書いてないのか、はい、それとも今回の勝負捨てに行ってんのか捨てに行ってないのかっていうところを見る、さらにポーカー今持っているポーカーの色を判別して、うん、なるほどあいつはあれを狙うんだったらこのカードを出すはずがないという風にそこまで心理を読んでいく、うん、
はい、
うん、っていうのもなぜ私がそう気づいたかというとこのこれですよ、砂時計、わかります、
思いましたね最初、うん、なんで砂時計が必要なんだろうと思いました、
そこなんですね、
はい、
うん、やっぱ砂時計ついてるゲームってことはそんだけ時間制限しないとみんな考えちゃうと思うじゃないですか、
うん、
ところが意外とサクサク進んじゃうじゃないですか、
そうですね、
じゃあいらねえじゃん砂時計って私もずっと思ってたんですよ、
うんうん、
ところがとあるメンバーと遊んだ時に、はい、非常に心理戦を得意とする人たちだったんですけど、
はいはい、
めっちゃ考えるんですよ、
うーん、
ひたすら考えるんですよ、
うーん、
そういや砂時計ついてたやん、こういう時のために使わないかんやんって言って取り出したんですよ、その時初めて分かりました、このゲームはひたすら心理戦を突き詰めていったゲームなんだということでね、
うーん、
だから本当は1分では足りないぐらいもう考えるんです、何を出せばいいか、
あ、
うん、っていうのに気づいたらもうガンガンハマりましたね、なのでぜひその三田さんもそうですけど、はい、このいろんな人に何度も遊んでいただきたい、
はい、
何度も遊んで、
はい、
あ、 カオリンってずる賢いから絶対この色を出した時に手元はブービートラップで本当は引かせるようにしてるつもりなんでしょとかね、そういう風に読んだりするんですよ。
はい、
で逆にミクタさんは、まあ、純粋だから、うん、まあまあ隠し持ってんのは高い数字で自分の勝ち色だな、
うん、
じゃあ奪ってやれやみたいな感じですね、うん、っていう風に相手の性格も読めるのがいいです。
うーん、
じゃああとで、
うん、そうね、そうですね、
ずる賢い私とね
自分で言っちゃった。
何が憎いってその説明が入ってないんですよ、その先ほども、
う
ん、あの
言ったように、ね、
言ったように、うん、それってすごくないですか。だって書くじゃないですか。そういう
風に書かないですね、うん、鍋の企画さん特にですけど、はい、犯人は踊るでもそこまで説明してないんですよ、はい、
そこが憎い、
うん、でそれをね理解した時の楽しさっていうのもちゃんと置いてあるんですね、うん、
なるほど、うん、
なんかゲームをやるからこそ気付ける部分、
うん、なんですかグミさん。
なんかその分すごいサクサク終わるんですよね、まあ、推理戦があるとはいえ、うん、結構もう本当にやってああもう一回やろうみたいな感じになるのがいいなと思います、
ね、いいですね。これをね15分20分っていう風に毎度かかってたらじゃあもう次のゲームしようってなるんですけど、本当に5分ぐらいでもうかからないで終わっちゃうんで、次やって次やって、お気づき出して気づき出して、ああみんな同じレベルになってきたら遊び方がよく見ると一番最初と変わってるんですよ。そこがこのボードゲームという部分なんですよね。電源ゲームにはない感覚なんですよ。わかります。電源ゲームっていうのは一番最初にどれだけチュートリアルをうまくできるかっていうのが非常にゲーム評価に直結するんですけど、ボードゲームっていうのは遊べば遊ぶほど自分たちが上達している感覚が身になる、気づくっていう、そこが非常に感覚として一つのファクターじゃないですか、っていう部分がこのゲームで本当に短期間で入ってくるっていうのは非常に私は好き。で、まあ、さらに言うと、ちょっとまあ、タイトルで皆さん気づいたかわからないですけど、
はい、
この1カードですよね。要は、姫騎士カード、
はい。
1カードがこれ最弱にして最強なんですよ。
うん、あ、
ここにまず気づいてほしいですよね、
うん。
うん。1持ってる弱いじゃん、まあ、交換できるけどどうしていいかわかんないじゃなくて、この1を持っている人が全てのキーパーソンです。
うん、
こいつがもしかしたらステップカードの中にあるかもしれないし、誰かが持ってるかもしれないし、でいつ出すかでもね、もしかしたら出さないかもしれないし、っていうところをうまく読んで、そしてその人がうまいことこう場をかき乱して、で勝敗がまた分からなくなるっていう意味でもやっぱり姫騎士が重要ですね。ここにも気づいてほしいですね。でこのカードの配分、色の使い分けもやっぱりシンプルながらもちゃんと研究されてるんで、1白2黒3白っていうわけではないと、
はい、
1467っていう風にあえて、まあ、飛んでるんですよね、
数
ね、
はい、
っていうところもまあさすがですね、研究された結果だと思います、うん、と思ってますが、ちょっといろいろ喋りすぎましたけど、うん、はい、皆さん引かないでください。いっちゃんさん引かないでください。
はい、ついでってます。
本当ですか。はい、っていう、まあでもね、なんとなくでも遊べるっていうところも、まあ、ポイントですから、皆さん1回では諦めずにいろいろやっていただきたいなと思いますね。
でもあれですよね、うん、こう読みが当たった時に嬉しさ
すごいですよね。嬉しさ、そうなんですよね。
すごい嬉しいですよね。
これ本当ゲームの途中なのに感想戦が。
いや今絶対あれ置いてたからって
読んでたしって、
読んでたし、
これは違う嬉しさがきますよね、
はい、
勝つのとはまた別の嬉しさがあるのがいいところですね、
うん、もう今もう遊びたくて仕方ないですね。
あの先ほどそのまみさんが言った、はい、あのやってるうちにこう上り、綺麗なの上り坂っていうことは、うん、遊んでいくうちにその別のゴールが見えてくる、勝つとかゲームのシンプルなその勝負っていうのの別とは別にゴールがあるっていう、
う
ん、そういうゲームは
なかなか、ね、そうそうそう、
あるようでないので
、
うん、それは素晴らしいですよね。
そうですね、うん、そのカオリンさんがその、まあ、もう気づいてるか分かんないですけど、これって要はその勝とうとするだけのゲームじゃないですよ、
うん
うん、
ね、勝つために行くゲームじゃないですよ、はい、任すことで勝てるようにすることはできるゲームですね、
うんうん、一戦やった時に勝とうって思ってやったんですけど、
う
ん、それだとぼやって感じなんですよ、やっぱり、
ね、
まあ、勝ってたけどとか、
うんうん、
でもそこに気がついた時にハッてなりますね。
で例えばそのポーカーチップをその誰か持ってたとしても、うん、大量持ってたとしても、そこでね、そのあえてその人に逆の色のポーカーチップを与えるように勝たせるっていうところにも持っていけるわけですから、それをどう考えるかですよね、って思ったら千葉美さんね、1分で足りないんですよ。めっちゃ考えるんで、めっちゃ考えるんで、でただそれを考えるのがめんどくさいとか、別に私そこまで求めてないっていう人にとってはちょっと厳しいかもしれない、このゲームはって意味では、 まあ第2まあ私は1位にしたかったけど、うん、第2位かなと。
1位と2位はほとんどでも変わらないくらいですからね。
一応フォローしますけど、そのまあポッドキャストの好き語りさんでもねおっしゃってたんですが、それでももちろんこれ運ゲーです。はい、作り手さんがもう言ってるんで、うん、これはもう言っていいんですけど、はい、これ言って運ゲーです、
はい、
うん、もうどうしようもないカード引いちゃう時ももちろんあります、組み合わせで、はい、っていうのをある上で、はい、まあね、しかも交換した結果結局ね相手のいい感じになっちゃうこともあるんで、はい、それはもう全然そういうことも含めた上で の、 その心理戦とサクサク感を楽しめる、
うん、
まあ、ハイブリッドなゲームかなと、
はい、
うん、っていうところですね、
はい
はい、で、東急ハンズさん、
はい、
はい、東急ハンズの名古屋店さんで扱っておりました。
した。
おりました。はい。つい先日までですね、東急ハンズさん名古屋店にですね、
はいはい、
おろしたらしくて、
はい、
そちらで買えるようになった、らしかったんですけど、
はいはいはい、
もう殺到です。もう一瞬で履きました。
ああ、やっぱり。は
い、みたいですね、もうツイッターで流れるや否やでしたから、はい、まあ、今後どういう風な流通で乗っていくかわからないですけど、
はい、
このハニーは踊るポーカーの方がテンデイズさんでも扱っていらっしゃるんで、まあ、今後おそらくですが店頭でもいろんなところで扱うようになるかなと、あと、まあ、言ってしまうとね、ゲームマーケットのね春でもちろん、
はい
はいはい、出展されるので、
はい、
ぜひそちらでまだね購入されてない方は買ってください。
はい、
ぜひ、はい、マストバイ、
はい、
はい、というね私的1位でした。
はい、
はい、
でですね、次ですね、
うん、はい、
はい、とうとう来ましたよ、
はい、
まあ、そんな私の気持ちもさておきながら、
はい、
皆さんがもうね、もうこれぞ第1位だろうと、
はい、
もう何の文句もないと、
はい、
まあ、そして私自身も文句ないです、もうそうですねと、
うん、
と思いました。ということで続いての第1位、はい、では川西さんお願いします。
デン、
七つの紋章、
七つの部族、
イフ
ー、はい、これですよ、
はい、
はい、そうですね、
ね、
まあ、もちろん先ほどのね秘密の魂もね、
はい、
うん、捨てがたい、
鬼面白いですが、
捨てがたいですが、まあこちらかなっていう風になったのがこちらですね。いや、これも面白い。
まあ、七つの紋章、七つの部族はですね、はい、その高間ヶ原さんから出た、
はいはい、
まあ、トリックテイキングゲームなんですね、
うん
うんうん、しかもこのゲームは操られ人形館の常地さん、そして高間ヶ原の棚やんさん、それから入り組んでの伊代さん、そしてイラストはワトさんというこの豪華サークル陣の合作なんですよ。もうこの点でもハードルが猛烈にハードルが上がってるんですけど、でメインのゲームデザインは操られ人形館の常地さんですね、
はい、
はい、私はあまりにもこのゲーム、ね、
はい、
いろいろとね、まあ、知りたくて、
はい、
常地さんに直接メールしましたからね、
はい、中身を知りたくてですか、
まあ、どういう風に作られていったのかっていうのを聞きたくて常地さんにメールしました、
はいはい、
そしたらもうすごい勢いでいろいろ教えてくださって、まあ、制作秘話とかも教えてください、直接です、
は
い、なんでもその常地さんの思い、それからいろんなね、まあ、もちろん棚谷さん、伊代さんの思いももちろんあってのものなんですよ、
はいはい、
まあ、もちろん話せる内容と話せない内容があるんで、まあ、割愛して話しますけど、その、まあ、言うとこのトリックテイキング、
はい、
まあ、もう皆さんトリックテイキングも分かりますよね、
う
ん、まあ、リスナーの方もトリックテイキングはもうある程度分かってると思いますが、はい、まあ、ウーゴとか、
はい、
あとはまあ最近で有名だとスカルキングとか、
はい、
っていう風な、まあ、ゲームシステムなんですけど、はい、トリックテイキングっていうのはそもそもトランプのゲームなんですよ、
うん
うん、トランプでできるゲームなんですよ、
はい、
で、あ、知ってました、あれですよ、タロットカードってあるじゃないですか、
はい、
あれってトリックテイキングのために作られたものなんです。
え、あ、そうなんですか。
あ、そうです、
そうなんです
ね。もともとタロットカードっていうのはトリックテイクをするためのカードとして生まれたんですね。でそれが、まあ、いろいろ諸説あって、まあ、いろいろ、まあ、流れがあって、その占いに使うっていうのが、まあね、なってきた、主流となってきたんですけど、もともとタロットっていうのはそういうものだったらしいですっていうぐらい歴史があるんですよ、トリックテイキングって。
うーん、
うん、でそのトリックテイキングの遊び方っていうのも、まあ千差万別いっぱいあるんですよ。 もともと昔からあるシステムだけでももう大量にあるのに、うん、さらにやっぱりそういうトリックテイキングに魅了された人たちがいろんなゲームを出すと、うん、
はい、
うん、っていうのでもう飽和してるっていうのがまあ現状あったんですね、
うん、まあ、派生して派生して派生してってことですよね。
そうそうそう、でスカルキングなんかはそれをもうちょっと俯瞰してみて、うん、そのどんだけ勝てるかっていうのをビットしていくっていうところに主観を置いたっていうのでまた評価されたんですけど、はい、うん、ってなってきたらもう飽きてくるじゃないですか、うん、まあもうトリックテ、ね、私もトリックテイキング新しいの出ても、はい、まあ通販とかで見てても、まあ、また取り手かって思ったら、うん、まあ正直、まあ、まああるしいいかなって、うん、もう十分ウーゴとスカルキングで面白いしなとか思っちゃうわけですよ、うん、だから流しちゃうんですけど、うん、なんでこのその7つの紋章7つの部族もぶっちゃけ予約してなかったんです、
はい、あ、そうだったんですね、
はい、予約してなかったんです、うん、でその高間ヶ原の田内さんがその取り手ボックスっていう4つのトリックテイキングゲームが、まあ、詰め合わせになったボックスっていうのをその大阪で出されたんですけど、はい、うん、まあ、その中の一つがこの7つの紋章7つの部族なんですけどね、うん、
はい、
でだからちょっとやってみませんかって前日に言われたんですよ、
うん、
で、あ、一回やってみましょうって。でも、うん、私唯一予約してたのがそのこちらキーストーンですね。キーストーンはもう超有名ですね。ボードゲーム研究室の川崎さんと直江さんと吉田さんが、ね、はい、はい、デザインモチーフになった、
はい、
まあ、ゲームなんですけど、はい、まあ、こちらも面白かったんですね、
はい、
面白かったんで、はい、まあまあまあもう十分これ予約してるし買うし、まあもういいかなって思ってたんですけど、まあでもせっかく棚屋さんとね、うん、お知り合いになれたし、まあ一応遊ぶことでなんかこうね、うん、コミュニケーション取りたいなって思ったぐらいでしかなかったですよ、うん、正直言えば、はい、ところがもうこれ一回やった瞬間に、はい、次もマストバイなって思いましたね。
これは意識が
一瞬ですね。
はい。
でもこれ、チュパミさんわかるでしょ？
はい。
チュパミさんもなんですよ。
そうなんですよ。
チュパミさんもこのゲーム、はい、いいからやってみって私が言って、はい、やってもらったら、もうね、3分も4分もしないタイミングで、あ、これ1位だわって言ったんですよ。
あー。
ね。
ほんとね、なんかね、カードを回してる時に、その、うん、ミクトさんと一緒にね、
はい、
チームを組んでやってたんですけど、
うんうんうん、
その回し方とかそういう考え方とかがもういろいろ考えたくなるっていう、
ああそうですね、うん、
もう戦略がいろいろ思い浮かぶっていうのが、
さすがチパミさん、
それがなんかときめきましたね。
ときめきました、
はい、
まあ、ルールとしては、はい、まあ、そのトリックテイキングを、まあね、まあ、冒頭の話戻しますけど、
はい、
要はチーム戦でやりましょうよと、
はい、
ちなみにこれ3人でもできます。3人でやる場合はチーム戦じゃないです。
おお、
ただ正直4人マストかなと思いますね。
うん、
もちろん面白いんですけど、はい、3人でも。ただやっぱチーム戦になると、まあ、ごいたもそうじゃないですか。
うん、
はい、うん、まあ、これ私思うにそのトリックテイキング版ごいた、まあ、こんなこと言うとね、はい、まあ、いろんな人の論争に巻き込まれるんですけど、ごいたファンとかトリックテイキングファンに怒られるんですけど、す、私の中ではトリックテイキング版ごいたなんですよ、
はい、
まあ、感覚として、
はい、
やっぱりごいたもその相手ね、味方にうまくパスをする、
はいはい、
どうやってうまくパスする、はい、相手が持ってないカード、持ってるカード持ってないカードっていうのをどう読んで、うん、どうやって戦略を立てるかっていうのを必死で考えるじゃないですか、
うん、
でこのトリックテイキング版ごいたである7つの紋章7つの部族はさらにそこが洗練されてるんですよね、
うん
うん、で一番最初にね、お互いのカードね、チームメイトのカード3枚ずつ交換するんですよ、
はい、あ、そこポイントですよね。
そうですね、うん、
はい、
この時に果たして、
そうなんですよ、チューパミさんからもらった時に、
はい、
どうしようと思って
このカードどうしたらいいの
ど
ど
ど
そうですよね、私の気持ちを
どう受け取るか、
ミクトさんに渡したんですけど、
うん、
どう受け取ろうと思って、
はい、
はい、
でやっぱなっちゃうのは、そのカードの構成っていうのが面白くて、その要は、全てのそのカー、まあ、色、まあ、色があるんですね、もちろんトリックテイキングなんで色があるんですけど、その7色あるんですよ、で7色あって、その7色のカードそれぞれが全て同じ数字で構成されてないですね。例えば赤からだと1から7まであったりするんですけど、他の色だとまた別だったりするんですよ。黄色だったら3から9までしかありません、っていう風に構成の仕方が違うので、果たして回されたカードは一体どういうつもりで渡してるのかなっていうのを一瞬見失うんですよ。
見失いますね。自分がそういう意図で上げてるのに
いざ相手から来たカード見たらえってなって
あれ
何これ何これってなる、
うん、
そしてよく見て相手を見たらどうすんのって顔をしてるっていう、
はい、
自分の意図がこの完全に伝わってるのかなっていうのをドキドキ、
ね、その不安とドキドキ、はい、そしてうまくいった時の快感、
もうね、
はい、勝負ですよ。勝利条件を言う、ね、言うの忘れてたんで、はい、勝利条件言っておくと、
はい、
これも簡単で、
はい、
こう7のカードそれぞれの各7色のうち7番っていうカードは全て共通して紋章がついてるんですよ、はいはい、カードに、
7つの紋章ですね。
そうです。でその紋章を4紋章集めれば勝ち、
はい、
けど集める前に7トリック取っちゃうと負けなんですよ、
はい、
そう、
そうなんですよね。
これもまあトリックテイキングでよくある、はい、勝つことがイコールゲームに勝つっていうところには直結してないんで、
はい、
基本は相手に勝たせようとするのはこのゲームなんですよね、
はい、
うん、できるだけ相手チームに勝たせようとするんですよ、
はい、
でこれ持ってけ持ってけで7トリック取って早く自滅しろって渡すんですけど、
はい、
出していくんですけど、
はい、
でもそこにさりげに紋章カード入れられるんですよね、
はい、
その順番の妙たるや、
はい、
うん、そこにどれだけの知恵を絞るかですね、
で自分の側は自分の側で、
はい、
どれだけ最小の数で勝って、
うん、はい、
で紋章を集められるか、
はい、
うん、
でも思ったようにはいかないんですよね。これがね、
いかないですね、結局、うん、自分たちのチームチームなんですよね。その紋章の合計っていうのがね、自分一人が4つではなくチームで合計が4つになればいい、
うん、
まずあの 7トリックも合計で7トリック取ったら負け、
はい、
はいはい、
まあ、自分がその7つのね、
はい、
紋章が欲しいって言って7を出して大きいの持ってるよねっていう相手にかけたら、
はい、
あれっていうこと
になって、さっきの手で出しちゃった
出しちゃったうわーって相手に結局取られちゃったりとか、
うん、
本当に自分の思った通りにはいかないんですよね、ここがね面白い、
ここは本当にいいですね、だからうまくいかなかった時こそ盛り上がるべきなんですよ、
は
い、
そうですね、
うん、ただグミさんはね、はい、まあ、人が良すぎるっていうのもあるんですけど、
はい、
ずっと謝ってましたねひたすらチームメイトにごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい、いやナースが謝るのめっちゃ怖いからね
いや別の意味ですねそれ何したの何したんですかって
わーってわー胃の中に何か入れてきちゃったよみたいなごめんごめんごめんみたいな
ごめんってすまないよ
ごめん
って
すめないよ
そんな時のつかめ死ぬわでしょまあそうなんですけど、まあ謝る、まあもちろん謝る気持ちは私もわかるし、うん、
はい、
まあ謝ったことなんでもあるんですけど、うん、でもねこれはね失敗した時にね、
う
ん、どうやって顔をする方が、ね、ね、面白いですよ、
うん、
ごめん、
そうです、昨日絶対出しちゃいけないタイミングで紋章を出した時の相手の顔は忘れられないんですけど負けちゃったって言いましたしね
そう
ですねってすごい言われましたけど大丈夫大丈夫それぐらいでいいんですよ
そうですそうです
そう、こうやって上司も遊びやすいんです、
はい、
ですね、はい、まあでもそこはねぶっちゃけね皆さんもう言ってね、私のボードゲーム界でね散々ゲームいろいろ触れたからですよ、
うん
うん、だから最初初めてゲーム触る人にとってはちょっと敷居高いです。まずトリックテイキングですよ、
う
ん、ってことになるじゃないですか、
う
ん、トリックテイキングって何で、さらに切り札があります。え、切り札って何、うん、あ、さらにそれより強いスーパートランプっていうカードがあります、もう全く分かんないってなっちゃうじゃないですか。
独自のルールもありますもんね。
なんでこれ説明するときは結構まあ、気をつけていただいてゆっくり説明した方がいいかなとは思いますね、
うん、
あとトリックテイキングっていうのは日本人からするとその、まあ、あんまり馴染みがないんですけど、うん、実は海外でトランプで遊ぼうってなったら何するかって言ったら基本トリックテイキングなんですよ、
うん、
それぐらいもう海外でもポピュラー中のポピュラーなんですね、
うん
うん、でも日本人は基本的に大富豪かババ抜きしちゃうじゃないですか、
うん、あ、そうですね、
うん、
そう
です。でクソみたいな家族は真剣衰弱しちゃうじゃない
ですか、うん、なんでクソなんですか、
いいでしょう、真剣衰弱好きだよ私、
記憶力だもん、
いやいいと思いますけどね、
う
ん、っていうね、
はい、
まあまあそうなんですよっていう感じで、トリックテイキングっていうのは海外ではポピュラーですよっていうのを一回ちょっと説明すると聞こえが非常に良くなるんで、私はいつもそうします。
うん、
トリックテイキング知ってる、知らない、分かんないって言われたら、あ、海外だとトランプで遊ぶなら必ずこれで遊ぶっていうぐらい馴染みあるし遊びやすいんだよ、じゃあ聞いてねっていうところで入ってトリックテイキングの話をして、
はいはい、
からまあ、切り札とスーパートランプは下手すれば入れなくていいです、システムとして、
うん、
入れないで一回やって、
そうですね、
はい、
でこのゲームいいのは、うん、一応そのポイント制なんですよね、ルールとしては、
うんうんうん、
ね、勝った時の持ってる紋章のカードの枚数引く相手の持ってる紋章カードの枚数、うんうんうん、プラス1点っていう風にポイントが入ってって7点取った方が勝ちっていうシステムなんですけど、はい、あえてそこは1回目せずに、うん、ね、うんうん、4枚取ったら勝ちだよみたいな感じでやってみて、
うん、
で覚えたら分かった、楽しいでしょ、チーム戦面白いでしょ、うまくいかないよね、それ楽しいよね、あ、じゃあここで切り札っていうカード入れます、
はい、
さらにスーパートランプっていうカードを入れます、
はい、
ってなれば相手も、え、じゃあ私弱かってうまくいかなかったけどこの色うまく使えば勝てるんじゃないかなとか、
はい、
次切り札お互いにうまく使おうねとか、うん、っていうのを言ってで遊んでいくっていう段階が踏めるんで、
はい、
ぜひぜひ初めてやる方はね、そのポイントではなくて、
はい
はい、4枚取ったら勝ちっていうところで一回遊んでみていただきたいなと、
うんうん、そうですね、
はい、っていうのもね、まあ、解説書にもある程度書いてくれてるんですけど、
うん
うん、でトリックテイキングが弱くても遊べるっていうのもまたいいんですね、
うん
うん、
トリックテイキングって言って癖ちょっとあるんで、
う
ん、最初にまあ要は例えばいっちゃんにもう回されたカードがもう本当ダメなカードだった場合は、
うん、
もう勝てないやんってなることもゼロではないじゃないですか、可能性として、
う
ん、
まあそうです
ね、もう無理ぽよってなるじゃないですか、
はい、
ね、でもこれはチーム戦なんで、もうゴイタもそうですけど、うまくパスさえできればどうとでもなるんですよ、弱いカードでも、
うん、
だからなんとなく遊んでても、ああそのパス超ありがたいっていう風に相手が思うこともあるんで、
はい、
弱い人でも勝てる可能性がある、
うんうん、
で遊べる楽しめるってところではいろんな人を許容してるんですよね、
うん
うん
うん、
で言ってキーストーンより面白いなって私は思いました。
ちょっと思っちゃいました、
思っちゃいました、
はい、
でそれをね、私ね、ついポロッとね、
はい、
タナヤンさん本人の前で言っちゃったんですよ、
ね、
はい、
はい、え、これキーストーンより面白くないですかって、はい、だってキーストーンばっかりプッシュしてたんです、その時、もちろんこう、ね、こうボードゲーム研究室とのコラボでもあるしとか、
はいはい、
結構、うん、まあ、有名になってたんで、
はい、
だからそのこっちの方が面白いですよって言ったら、タナヤンさん本人が分かりますって
認めちゃった
なんで実はタナヤンさん的にもこれ超したいらしいですよ、うん、
あ
で私もその気持ちはもう重々わかる、
はい、
でチパミさんが一瞬触っただけでも面白いって言っちゃうぐらい、うん、
はい、
もうわかりやすく面白いんで、うん、これはもう本当に今後ぜひもう本当にいろんなボードゲーム界で回してほしい、
うん、
それだけの名作だと思いますね、うん、
はい、
うん、だし、今、バネストさん、
はい、
ゲームストアバネストさんでも取り扱ってて在庫もあります、
はい、
うん、お
なんでもしリスナーの方でちょっと気になった方、はい、絶対買った方がいい、
うん、
はい、
特にトリックテイキングちょっと知ってるかじったことがあるって方で、うん、相性がいいんだったらもう絶対買わないとこれ損しますよ、
はい、
うん、っていうところで、まあ、あれ他の方皆さんはやられました
よ
ね、
やりましたよ、
うん、やりました、は
い、勝ちました、
勝ちました、
あ、勝ちました、
みーちゃん勝った、
もう圧勝でしたよ
ね、そんなに圧勝だったんですか、
その時は私とモミさんと
ハルさんと
ハルちゃんと
で、まあ、なんかレオさんですね、
西レオさん、
はい、声優のレオさんと
やって、
で私とレオさんが組んで、
うんうん、ああこのコンビ、
私とハルちゃんで組んで、
う
ん、
はい、女子コンビで、
そう女子コンビで組んで、
はい、はい、
そうですね、最初にストレートで4つ、うん、4つ紋章をゲット、うん、として
ボッコボコじゃないですか、
1回で5ポイント、
そうそうそう、1ラウンドで5ポイントをゲットして、わーって踊って、
はい、踊って
踊って、で2ラウンドも、
はい、
ギリギリ、うん、勝って、
うん、
はい、最終的に勝ちましたね、
ね、
め
ちゃくちゃ楽しそうでしたもんね、
楽しかったですね、
あの時どんだけ私がレオさんに怒られたか
すごいね、
何やってんすか
配る人がね、
はい、
ダメだってね、
ディーラーがやばいよ、ディーラー私だったんですよ、
僕ここじゃ全部ダメですね、
それは盛り上がりましたね、またやりたいですね、
やりたいです ね、
う
です
ね、うん、
やっぱペア戦っていうのは面白いですよね、
ペアはね、ずるい、面白い、
ずるいですけどね、確かにね、ずるさはあります、絶対面白くないわけがないですから、
うそうですね、
うん、
悔しい時も楽しい時もこう共通に ね、 ね、一緒に喜べる、一緒に悲しめるっていうのが、
結婚みたいですね。
ほんまやね。
悩めると急に話が重くなるから、ね、
結婚みたい
な増やせば結婚みたいな
あでもカップ同士でやったら面白いかもしれない。
確かに、
あ
ちょっと相性
どうだろう、うん、
ある
あ
喧嘩してるで
なんでこんなカード送ってくるんだよ
リアルリアル勘ばっかりじゃん
勘ばっかりじゃん勘
ばっかりじゃん私はゴミ箱かみたいな
私はゴミ箱か
どんだけ上下比すればそんなことが出るんですか
いやもうでもね、
やる終わった後も楽しいですよねこれ、
ね、うんそうですよね、なんかお互いなんかギスギス
そうそうそういいギスギスがね
足場が引っ張っちゃうとすいませんすいませんって
感じじゃあ今度はミキサさんとグミさんで組んでください
お互いごめんなさい
両方はやめて
そう言いながら勝ちたいですね
そうですね、まあ、三田さんは食品関係の、ね、お店で働いてるんでごめんなさいはちょっとやばいですけどね混入ですよね、
違う
わありがとう
突っ込まれた
ナースツッコミ
炸裂しております、
はい、というところで、
はい、
まあ私はまあ秘密の魂もしてましたけどこのやっぱり七つの紋章七つの部族はもう本当に、まあ、否定しようがない面白さ、
ただもうコーツつけがたいところは
もちろんもちろんもちろんです、はい、もちろんそうです、なんでもうぶっちゃけどっちも買ってもらいたい、
どっちも買ってもらいたい本当に、
うん、いやもうなんだったらもうそれはもう果物集めもそうだしオロチの餌食もそうだしライデマイスターもそう、はい、全部そう、はい、全部そうですよ。で今回紹介できてないその9つだったり、うん、まあ、今回のキーストーンやねアートオブウォーとかね、はい、いろんな名作もたくさんありましたよ、ね、
はい、
ありましたけど、まあはい、あえて、まあ、このメンツ、うん、さらにね他のね、はい、一緒に遊んだ、ね、
はい、
まあ、十何人の、ね、はい、ボードゲーム界で遊んで、はい、みんなで意見出した結果のものなので、
はい
はいはい、
まあ、そしてあくまで、ね、好みのね、ですから、
うん、まあまあまあご了承いただきたいところですね、
はいはい、
というところで、はい、第1位は、はい、何ですか、かおりさん、
七つの紋章、七つの部族、
イエーイ、はい、じゃあ点数つけましょう、はい、
点数つける予定だったんですか、
そうですよ、だって談合ダンジョンつけましたよね、
ああ、まあそうでしたね、
ああ、はい、そうですね、
いやー全然ダメじゃなかった、
かおりさん、
え、急だな、
基準
ああおかえりなさい、
かおりさん、そう言われてみれば、私だったんですよね、
はい、
基準がね、
はい、
そうですね、ね、
はい、
いや、全く考えてなかったですよね
あれしよう、
え、
かおりんさんを100点として決めよう、せっかくだから、
ああ、それいいですね、
カオリンさんを100点として一体このゲームは何点なのかってところですよ、
え、言いにくい
え、言いにくいの、メグさん、言いにくいの、逆に今すごい、まあまあ言いにくい、
わかりました、私とチュパミさんで、
はい、
とカオリンさんでじゃあ点数決めますから、
はい、
はい、
じゃあもうカオリンさん自身から言ったらいいんじゃないですか、
え、私自身が100点ですね、
は
い、自己評価を
これ大丈夫です、私明日とか鬱にならないです、
大丈夫です大丈夫です、鬱になったとしても変えられるんで、はい、あなたが死んでも変わりはいるもん、
ひど、
は
いよ、
そっか、
変わりはあなただよ、
それならいいかいやいやいや変わらないよ、変わらないよ、譲らねえし私を100点として、
そしてカオリンさんからいくんですか、
そうです、
まあ私もじゃあ100点として、
うん、
7つの紋章7つの部族、
はい、
点数は120点ですね、
あれは自信より高い、
いやそれはそうですよ、だって私一人ですし、
ああなるほどね、
7つの紋章7つの部族は、
はい、
一緒に誰かとやるものなので一人ではできない、
はいはいはい、
はい、
それやって考えたら、まあ、私より高いですよそりゃ、
ああなるほどね、というわけで、
はい、
120点、
はい
はい
はい、
このぐらいにしておかないと自分を否定することになりそうですね、
そうです
カオリのアイデンティ
ティ、ね、
そうですガラガラとね、
うん、大切なものなのね、
はい、
じゃあチパミさんは、
私ですか、
はい、
じゃあカオリさんを100点として、あ、
はい、
見つめられた7つの紋章7つの部族は100点、
お
お、まあ、つまりあの
気使った、
え、使いましたね、
あ、じゃあ200点、
おいおい、
じゃあって鼻上がるんで、 が100万
やっぱね、あの、かおりさんとボードゲームするのはすごい面白いじゃないですか。
はい、
うん、ありがとうございます。
もうこちらもね熱くなるし、かおりさんも熱くなってくれるんでね、
う
ん、
そうね、昔は、ね、
いやすごい面白いんですよ
昔は、ね、
今も
今も
なので7つの文字の7つの部族はかおりさん2人と遊びたい、うん、そんなゲームです。
お、
はい、
なるほど、
なので200点です。
相手の それぞれのペアで私が相手だ。そうだ。やだな、そのペア。
ぶつかるな、ちょっとぶつかるな。めっちゃ熱くなってそうですね。
ありがとうございます。なんかね、なんでしょうね、この。なんでこんな点数の付け方にしたんですか。
変な空気
になる。ほんと、でもその、もみさん、もみさん、どういうつもりですか。
そんなに考えてない。そんなに考えてない。
あ、私ですか。はい、私はですね。
はい、
まあ、かおりんさんが100点なんだとすると、
はい、
まあ、こちらね、7つの紋章、7つの部族は、100点です。
はい、お
ー。まさにかおりんさんですよ。かおりんさんは大事な存在です。そして、このゲーム、今後のボードゲーム界において大事な存在です。
おー。なるほど、綺麗に。
ちょっと、かおりんさん、どういうことですか、これは。
いや、これね、ちょっとね、ネタ押し込んでるじゃないですかね、これ。
なんか、罠かなんかですか。
え、
ちょっとこんなもみさん
が。そうですよね。綺麗な瞳のもみさん。
綺麗な瞳のもみさん。
あれ綺麗か。
というわけでですね、
はい、
まあ、私としては今後もね、長い付き合いでよろしくお願いしますよということですよ、まあ、
はい、
そしてリスナーの皆さんもね、ファンとしてね、
はい、
やはりかおりんさんのことをね、希望しておりますから、
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
みーちゃんさんもね、
もちろんね、
応援してくれて観客みたいな感じになってくれてますけど、
はい、ストーカーとしてはね、うん、
眺めてますよね。
いやでももちろんミクタさんもね、
はい、
うん、グミさんもね、
はい、
もちろんもうそれぞれの個性がありますから、
はい、
今後ともよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では平均点を取っていきましょう。
はい
はい、
はい、じゃあかおりさんが何点、120でちぱみさんが200、
はい、
ひどいですね。で私が100。
そうっすか。
まあでもあれですね、うん、かおりんさんを100点とするとここは、はい、まあ150点でいいかな。
そうですね、うん、
1.5 人分。
そうそう、10分じゃないですか、
1.5 人分。
いや
いやいや、それでなんかイコールって言うとちょっとおこがましいですよ、
はい、
やっぱりね、
わかります、
うん、でも高得点ですよ。
1.5 人
分。
いやいや、過去のだって
さんまとか、
はい、
ね、合図とか、そこから比べてかおりんさんをね、ね、評価にしてるんですから、はい、これでそんなね、
これ
150点なかなかな高得点ですから、
まあ、
うん、上げたり下げたり難しいな、
喜んでいいのやら泣いていいのやらなんですけど、まあでも今までのから考えてもかなりの高得点ですよ。
あ、そうですね、
うん、
うん、相当いいと思います。
それほど面白かった。
はい、
うん、
そんなところで、
はい、
はい、まあ長々とありがとうございました。まあ5作品もね、5作品プラス2作品も紹介しましたんで、うん、
はい、
まあ長い時間になりましたけど、はい、どうですか、三木田さん、もう寝てますね。
いや、大丈夫です。
大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。はい、
今からです。
今から横になってていいよ、うん、というところで、
はい、
はい、ありがとうございました、は
い、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
またね、次回もやりたいですね、そのね、春のゲームまでも。
あ、そうですね、
ランキング、
はい、
なんでできるだけあれですよ、皆さんゲームマーケットね、もう来てほしいしね、一緒にね、
うん、
私と一緒に来てほしいし、
はいはい、
もちろんその後の戦利品で遊ぶ会もみんな来てください、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
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 ということで、ではいつものやつを
はい
お願いします。
ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からもことができます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントは @HORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
我々としっかり全部紹介できた感じはありますけどね。
あ、本当ですか、
うん、
いや、なんだかんだで私がひたすら姫岸の魂を用意してきたかも。
大プッシュでした ね、
ね、
好きです、
うん、はい、
いや、でも好きですよ、
うん、
全部好き、
うん、全部好き、うん、
全部良かった、
全部面白かった、
全部面白かった、
はい、
まあ、紹介できてないのはアート・オブ・ウォーも私はっきり言ってすごい好きなので。
あ、そうですよね、
はい、
私あげましたからね、アート・オブ・ウォーね、はい、プレゼントしましたからね、
もうウハウハですよ、
うん、
またもったいなくてまだ今回運回できてないんですけど、ね、
もうなんて言ったか全然わかんない。ダメだ、
いや、ダメです、
休むかな、これまた。
いや、休まねえよ、
頼みますよ、今後も、
もう、いやいや、
もう
休まないですよ。
はい、というところでありがとうございました。リスナーの方々も、
はい、長くね、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
まあ次次回からは、はい、またね、はい、ボードゲームと、はい、ホラー映画を紹介していく番組として、はい、はい、通常回を、はい、
そうですね、
やっていきますね、
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、ではいつものやついきますよ。このメンツへいきますよ。
はい、
せーの、
チャオチャオ。